このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さて、11月もね、もう半ばに入ってきました。ね、冬の気配を感じますね。
ね、ちょっと風邪ひいたりしたしね。
そうです、そうです。そんな中ですけども、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。さあ、今の季節、これからですね、まあ、秋冬の定番、おでん、ね、おでん美味しいでしょ。
好き好き好き好き、
ね、うん、さあ、これって具材結構値上がっていますよね。
うん、
値上がりし、
ね、そう、値上がりしてるし、うん、なんとなくだけど、うん、ちょっとサイズが小さくなってるかなっていう。
そうなの、そうなの、うん、なんか小さくなってますよね。
小さくなってますよね。
卵も本当に小さくなって、まあ、練り物もとかもね、大根も価格はなんかすごく、ね、上がる中で、石川さんはおでんでこれだけは入れてほしいっていう具材ありますか？
私はね、絶対外せへんの、やっぱりあの大根は分厚く切ってほしいな。大根はもう大事な、おでんの代表選手ね。それとね、やっぱり厚揚げ。
うわ、私と全く一緒だ。
よかったの。やっぱりじゅわっとね、なるのが、お出汁の味をじゅわっとなるのがおでんの醍醐味ですから、この2つは外せないですよね。
そうですよね。私も大根もちょっとほら茶色く色が変わったぐらい味がね、染みて、ね、まあ、卵も好きなんですけどもね、厚揚げなんか本当にこれなかったら嫌です。
寂しいよね。
寂しい寂しい。
私ね、この間もおでん炊いたんやけどね、あの、その練り物の真ん中にうずら卵が入ってるやつがあった。名前
ありますね、
忘れちゃったけどね、あんまりそれ私入れて炊いたことなかったんやけど、一回やってみようかなと思って入れて炊いたらね、あのやっぱり熱々だと中のその卵の部分がとろーっとしてね、もううずらちゃん小さいのにいい仕事してましたよ。
わ、ありますね、たまに見かけますね。
あるでしょう、
あるある、
コロンとした丸いやつね。あとね、たまにやけど、あのこのところタコも高いですから、あのなかなかブツブツ切ってはよりませんけどね、でもあのタコの足の端っこの方くるくるくるっとなってるとこなんかね、あのまあ、もうあんまり細かく切って酢の物に入れるのもあれやなと思って、あそこをもうブツッと落としてね、あのそれおでんの方に入れたりしますしね。あとね、あのあんまり関東の人はされないかもしれないけど、おでんの炊いたの煮汁、あれいろんな味出て美味しいでしょう。あれつこて、あのおうどんしたりね。
あ、そう、私ね、次の日うどん入れます。
美味しいよね。
あのうどんかきしめん。
あ、そうそう、わかる。ちょっと煮込み風にする感じね。
そうそうそうそうそう、おでんもね、からしももちろんつけるんだけど、柚子胡椒。
あ、
美味しいよ。
わかる気する。自分の皿に取ってからちょっと柚子胡椒トッピングね。
そうそうそう、
あれいいよね。
美味しい美味しい。
柚子胡椒はあの練ってる方、それともパウダーで振る方、どっちす、
練る方。
わかる。おでんは練ってる方がいいよね。
そうそうそうそう。
確かにちょっと風味が増して味変もして美味しいです。
ね、
皆さん、熱々をやけどしないようにハフハフしながらおでんで温まっていきましょう。
はい、楽しんでください。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さあ、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。さあ今日は何ですか？
今日はね、コレクション事情、集めているもの、集まってしまうものっていうテーマで、お話をしていきたいと思っています。
はい。
あのね、意識的に集めているっていうものと、なんか知らんけど集まってるな、似たようなも集まるなっていうことって、あると思うんですよね。で、私のお友達にも何人か聞いてみたので、福田さん、ご紹介お願いします。
はい、わかりました。ラジオネームなにわのおばさんたさんからです。まずはヨーグルトやチンするご飯のパッケージ、理由は都度捨てているとゴミ袋の中で空気ばかり捨ててしまっているような気がして、30個ほど貯めて重ねて捨てています。集めてから捨てるということです。お次は好きで集まるもの、それはワンピース。気に入ったワンピースを見つけると全ての色が欲しくなるから。なので同じワンピが3色、多いと4色がクローゼットにかかっています。さらにお次は実用的なもの、千円札を集めています。視覚障害者はお札をさっと見分けるのが苦手なので、私は千円札をお財布に入れておきたいんです。ということで、現在束で千円札が引き出しに入っています。これは集まってしまうものかな。気が乗らない仕事講師とにしなければいけないお仕事がついつい後回しになりますといただきましたよ。
なるほどね。おさんとさん、ありがとうございます。確かに捨てるこの容器、ゴミの容器っていうのは随分かさばりますし、いつも同じものを買ってこう召し上がってるものだったら、それは、ね、重ねて捨てた方が絶対に空気捨てずに済むので、
確かにそうですね。
私もね、やってるの何かなって言ったら、やっぱ卵のパックとか、それ、豆腐、
はいはい、
小さい目の3個とか4個がセットになってるお豆腐ありますよね、冷ややっことか出た、あれなんかは必ずこう重ねてね、同じ形でピチャッといくので、重ねてゴミ箱に捨てれるとなんか自分も気分がいいですね。
そうですよね。
で、バラバラだとしてもね、わざと大きいものを下にして順々に小さくして、少しでも空気を捨てずに済むように上手に集めるというか、まとめて捨てるみたいなことも私もやっています。
はいはいはい。
あと分かるわっていう実感、ワンピース。
そうね、私も分かる。
ワンピースね、もともと多分お好きなんだと思うんですけど、ワンピースってやっぱりこう着るときに分量がね多くなるから、全体のバランスの中で、お好きだと確かに色違いでお買いになる、自分の好きな雰囲気っていうのが多分あるんだと思うんですよね。で、色によって確かに全然雰囲気変わりますよ。黒だったら随分シック感増すし、淡い色だったら少し明るさや若々しさみたいなものも表現できたりするから、色違いがクローゼットに並んでいるとは、また色違いを区別どんな風にしてはるか、その工夫も聞いてみたいところですよね。
そうですよね、私も本当にワンピースの色違い、今はガイドの仕事なので、基本ね、パンツなので、ワンピースは仕事では着れないんだけど、このお仕事する前はほとんどワンピースでお仕事だったので、本当に気に入った形のねお洋服って、そうめったにねあまり出会わないじゃないですか。たまにわ素敵と思って気に入ったのは、やはりね色違いで私も買ってましたね。
やっぱり福田さん、シックなお色がお好きだから、黒ともう一色とかいう感じですか？
ピンクとかも好きですよ。
なるほど。
ピンクって言っても、ちょっとね、どう言ったらいいのかなと、
少し
ちょっと暗めのくすんだピンク、
うんうんうん、抑えた感じのね。
そうそうそう、
上品なね。
うん、ありがとう、上品なって言ってくれたらなんか嬉しいわ。
うん、なるほどね。
だいたいね、どんな色も着てみようっていう、
うん、
感じかな。
なるほど。実は私もね、うんうん、ついついワンピースも2色買いしてるかなと思います。今年の夏買ったのはチャコールグレーとラベンダー色と2色を同じ型で買いましたしね、
うんうん、
スカートとか、あとそれからカットソー関係、
はいはいはい、
つい着やすかったら3色4色買っていますね。今私あるのね、ワンピースじゃないけど、うん、カットソーであるんだったら襟元と手元のところにフリルがついてるやつね、うん、アイボリーとね、それからアイスグレー、はい、もうほとんど白に近いグレーね、それとワインレッドと黒、これ4色持ってます、はい、毎日間違わないに着るの大変なんですけどね。
ほんとそうですよね。4色、
4色持ってる、着やす、好きやから。
すごい、
気に入ったら色地で買っちゃう。わかります。で、ね、千円札はもしかしたらこの聞いてくださってる皆さんもふんふんふんとね、ずいぶん首が縦に動いてるんではないでしょうか、
うん、
ね、
うんうんうん、
五千円札が来たら、なるべく早めに砕いて千円にしとくとかね、
うんうん、
千円札は10枚ずつを帯にしてというかね、10枚ずつをセットにして束にしてるとかね、よく聞きますよ、うん、千円札コレクション。ちょっと引き出しに溜めた反応はちょっと危険やし、ちょっとその引き出しトントントンと開けに行ってどれぐらいの束か見に行きたい気はしますが、千円札は安心ですよね。
そうなの、そうなの、うん、ガイドの私もそうですよ。やはりね、団体行動もあるので、うん、その時でもお金集めたり、
うん、
まとめてお金を支払う時もあるので、うん、その時にやっぱりね、お釣りがないように、うん、ちゃんとね、きっちり出す方が便利なんで、
そうですよね。
そう、うん、なんかね、悪いんですけど、カードをね、チャージする時に、うん、1万円札でチャージしたり、お釣りをね、1000円札でもらうために、うん、ごめんなさいね、そう、これは時々してます。
なるほどね、うん、でもいい工夫だと思います、うんうんうん、集まってしまうというよりも、残ってしまう、うん、ちょっと気が進まない重め の, お仕事とかお役目っていうのも、うん、皆さん胸が痛いというか、思いで、うん、小さくうんうんと言われている方も多いのではないでしょうか。とはいうもの、ちゃんとね、こなしていっておられるからの今日だと思います、
はい、
もう一人聞いてみました、うん、はい、福田さん、またご紹介お願いいたします。
はい、ではお二人目です。ラジオネーム電車で再会さんです。集めているものは、視覚障害者になってから家族で旅行に行った際に、どこに行ったのかが自分で触ってわかる自分用の旅行を思い出すお土産です。自分にとってね、特徴のある形のものを選んでいます。例えばお城があるところは、そのお城のミニチュア版、5センチから10センチ程度のもの、熊本城、首里城など、クラーク博士については、これも5センチから10センチ程度のクラーク像のミニ版、こうして触って一発でわかるものが多いです。集まってしまうものはリュック。視覚障害者になってからですが、カバンがどうしてもリュックになるので、これなとついつい購入して、気がつけば家中リュックばかりといった状況になっていますといただいてますよ。
わかる気がしますね。
ありがとうございます。本当本当、
この名称とかのね、形をしたちょっとした置物とかストラップっていうのはすごくわかります。実際に触れるもんならいいんですけどね、その建物の全体像ってなかなか触れないから、あ、こういう形やったんかとか、その天守閣の部分ってこういう傾き具合なのかとか、そういうのもこのミニチュアによってこうイメージするってこともできるしね、とても触るだけで思い出せるって素敵だと思うんです。で、電車で再開さんの場合はこの形、化粧紙の形なんだけど、私の場合だったら、例えばね、日常的に使えるものを買ったりすることもあるんですよ、はいはい、その土地 の,、うんうん、焼き物とかで、
はいはい、
私土物っていうかな、ナチュラルな質感のものが好きだから、 気に入ったものがあればそういう器買ったりすることもあって、うん、はい、なんかそれこそ子供の時に連れて行ってもらった萩で萩焼きのマグカップを私が選んで、うん、で、うんうんうん、父が、あ、それでええんかって言ったことあるんですけどね、あの子供やのにね、あの薄茶と白の少しこうグラデーションみたいになってるので、なんとなくそれ素敵やなと思ってそれ選んで長く使ってて、あの時それこそ陳列されてたその棚の映像まで思い出します。そのカップを触るとね、
すごい
すごい、うんうん、その時に私の左から父がそう声をかけた時の風景も思い出します。あの、なんかね、旅先で買ったものってちょっと普段のお買い物と違った、そういったエピソードも載せてくれるのが素敵ですよね、うんうん、
ね、本当にね、うん、それで他に石川さんご自身がまあ普段からね集めているものありますか、
うん、まあ、うん、聞いてくれる、まあ、
うん、聞く聞く、まあ、何何、
当然かわいいものに決まってるじゃないですか。
出ました
あ、ね、あの55歳のおばさんなんですけどね、あの、
いやいや関係ないですよ、
うん、とかね、ハートとかね、それからお花のモチーフのものとかね、
はいはいはい、
もこれも大好物でね、で、うん、しかもあのそういうディテールじゃないんだけど、例えば糸、布の糸とかその質感が光沢になるとちょっとキラッとした感じのもんね、大好きな、うん、特にキラキラはね、やっぱりこう、はいはいはい、ペンダントとかね、ヘアアクセサリーとかね、もう持ってるやないかと言われてもですね、いくつあっても欲しいわけなんです。
そうね、これなんか本能的なものかな、
うん、これは ね、もう集めちゃいます、うん、意識的に、はい、もう大好き大好き、
はいはいはい、
集まっちゃう方もなかなかなんですよ。
あるある、
うん、私ね、ラベンダー色大好きなのよね。
あ、いいですね、上品でね。
ありがとうございます、上品嬉しい言葉、ありがとうございます。
私も好きですよ。
優しい色ですよね、
色色、うんうん、
ね、どうしてもこう爽やかな春先とかね、涼しげな夏に着ること多いけど、冬場でもね、ニットのラベンダー色とかってすごいふわっとした感じがして、顔色も明るく見えるから好きでね、見つけたらどうしても欲しくなっちゃうの。うん、ね、これはもうどんどん集まってしまって大変なんですあの、はいはいはい、ラベンダーってこう青みとね、赤みとどっちが強めかなとか、 そんなんも一応丁寧にあの細かく確認しながら買ったりします。もうね、うちの母もラベンダー色好きやから、私が買ったラベンダー色のセーターって去年行方不明になってた母のとこに行ってましたよ、もう勝手に、
そうなんだ
あのこれええー、わー言って、私着せてもうてますの言って、いつの間にやら母着てます、親子って、
そうね、似てるのね、
もうほんとほんと、うん、
うんうんうんうん、
小沢さんも集まっちゃうもんありますか。
集まっちゃうものはね、やっぱりね、綺麗とか可愛い、ほら、ね、うん、包装用紙とかね、
あれでしょ
、うん、あの紙袋とか
綺麗な、置いとく置いとく、私も置いとく、
うん、あれってやっぱり捨てれないですよね、
うん、ちょっと人さんにね、物あげるときでもそういうのに入れて、
う
ん、差し上げたらね、そうそうそうそう、
本当ね、でもあれ溜まってますね
あ、本当に、うん、あの、私ギャグでね、あの言うんです、これ、うん、中身どこそこのブランドのもん入ってへんで言って渡したりね
なるほど、わかるわかる
袋だけ言って渡したりするんです、
はいはいはいはい、そうですよね、うん、なかなか、そうそう、でも本当今あの素敵なね、カバンとかはねありますもんね、うん、もうカバンっていうような紙袋、
うんうん、うん、あります、
そうそうそう、
なんだかんだ言ってもやっぱこう好きなものに囲まれるっていうのね、うん、もうそれだって幸せだし、ね、ね、やっぱり使いやすいものとか分かるものっていうのは安心感、ね、癒しにもなりますしね、うんうん、集まるものもやっぱ集まるものも自分たちの心をこう豊かにしてくれるものなのかな、これって見える見えない関係ないですよね、
そうですね、はい、ありがとうございました。
覚えのある やいやしどり紛れもなく昔愛してたあの人なのね懐かしさの
ただいまお聴きいただいた曲は竹内まりやさんの駅です。この曲は1987年にリリースされたアルバムリクエストに収録されている楽曲で、もともとは中森明菜さんに提供された楽曲のセルフカバーです。駅のホームで偶然昔の恋人を見かけてしまうという切なくてドラマチックな情景が目に浮かぶような時代を超えて愛され続けている名曲ですね。さあ、今日この曲を選ばれた理由は何ですか？
なんとなくこう秋の切ない プネキュンのラブリーな、こう、うん、曲といえば、私、この英気がもうダントツかなと思っています。この、出てくるのはね、その冬のイメージとか秋のイメージってないんだけど、なんとなくそういった場面を想像させるんですね。で、うんうん、この駅はもう本当にストーリーがもうしっかり見えてきて、場面が思い浮かぶって方も多いと思います。ね、代表的な歌詞の一部がね、やっぱり懐かしさの一歩手前で込み上げる苦い思い出に言葉がとても見つからない。
はいはいはい。
ね、思わず、ハッとするけど、
うん、
声が出せないということを言ってはるんだけど、うん、この懐かしさの一歩手前でというところが、さすが竹内まりやさんやなと思わせる。
素敵。うん、素敵。
とこですよね。
うん、
あの、いやん、久しぶりやんだ、元気してんのって言うんじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
それが言えない、でも、相手のことを今でも少し思うというかね。はい、うん、そういったストーリーが浮かびますね。で、この日が雨であるというね、あの、レインコートという言葉が出てきたり、一番最後の歌詞の中で、雨が止みかけているというね、いう部分。つまり、ちょっと2分3分の乗車時間ではなさそうな、時間が少し続いているようなことも想像させる素敵な詩だと思います。もうね、これはカラオケでもうめっちゃ歌ったでっていう、今現在50代、60代の方たくさんおられるのではないでしょうか。この歌詞と重なるような思い出ではなくても、その当時自分がしていた恋や、ね、様々なことを思い出した、今一度駅、お聞きいただけたらと思います。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福澤やす子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。